今日は呼ぶ記の16章です。ここには誠の取りなしてのことが出てきます。呼ぶはこの3人の友達に対して2節を見ると、あなた方は皆人を惨めにする慰め手だと、そのように言ったわけです。3人の友は呼ぶを慰めようと来たわけですけれども、しかし実際は呼ぶの姿を見て、そしてまた呼ぶが嘆くっていうそのことに対して、彼らは言うなればもう自分たちが神の側に立って、そしてまたヨブは罪を犯したからこのような惨めな結果になってしまったのだということを論じて、ヨブの苦しみや痛みということを理解しなかったわけです。4節を見ると、もしあなた方が私の立場にあったならというふうなことをヨブは言ってるわけですけれども、逆の立場であったらどうなのか、同じように多くの言葉を連ねて、そして頭を振ったことだろうと、同じように自分も言ったかもしれない。しかし五節に、この口であなた方を強くし、唇による慰めを惜しまなかったことだろうと、そのようにヨブは友達たちに語っているわけです。なぜならば自分はこの悲惨な現状、そしてまた痛みを自分自身がもう受けている、だからそのところが全然違う。3人の友人たちは自分たちが苦しみの立場にいるわけでは全くない。しかし自分はこのことを受けている、だから唇による慰めを惜しまない、そのことを分かってほしいということをヨブは語っていると思います。そして6節に、私の痛みは抑えられません。どれほど彼の痛み苦しみが激しいものであったかということがわかるわけです。しかし彼は決して神様を呪ってはいないわけです。7節を見ると、まことに神は今私を疲れ果てさせましたというふうに言っています。神様の御手の中にあって自分は疲れ果て、そしてまたその3人の友達の心はもう荒れ果てている、決して自分を慰めるものとはなっていない。そして8節を見るならば、あなたは私をつかみましたという言葉が出てきます。神様は私をつかんでおられる。そしてそのことは12節のところに、神は私を引き回された、首筋をつかんで私を粉々にし、そうしてご自分の標的とされた。彼はもう神様の手に陥って、自分はこの状態の中にあるということを言ってるわけです。じゃあどこに助け救いがあるんだろうか。実は後半の17節以降に、このキリストの姿を私たちは見ることができます。17節に、私の手には暴虐がなく、私の祈りは清いのだが、というヨブの言葉があるわけですけれども、それはまさにイエス・キリスト自身は暴虐を行わなかった神の子であり、すべてのものを裁く権威力が与えられているわけですけれども、むしろイエス・キリストはあの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、その人々の罪を許す。20節を見るならば、私の友は私を欺ける者たち、しかし私の目は神に向かって涙を流しますとあるわけですけれども、イエス・キリストはあの十字架の上でどうであったのか、私たちの罪を許してくださった、迫害する者のために祈りなさいと言われたわけですけれども、ただ言われただけではなくて、自らがそのようにされて、そして罪を許すということをなされたわけです。だからこそ21節のところに、その方が人のために神に取りなしてくださいますようにという、そのヨブのこの求める言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちには私たちを取りなしてくださるイエス・キリストがおられる。そしてその方は19節に、天には私の証人がおられます、私の保証人が高いところにとヨブは言ってるわけですけれども、イエス・キリストは天に上げられて、父なる神様の右にあって、 私たちのために今も取りなしてくださっておられる。私たちの嘆きや苦しみ、悲しみ、それを神様に祈るときに、私たちはキリストの御名によって祈る。その祈りをイエス・キリストは今も聞いてくださり、また私たちを慰めてくださる。本当の取りなしては人ではなくて、神の一人子、イエス・キリストが私たちの代わりにあの十字架の上で苦しみを負ってくださって、その痛み、苦しみを受けられたからこそ、私たちの心の痛みや苦しみや悲しみを全部知っていてくださる。本当に私たちを慰めてくださることができるのは、この十字架の苦しみを受けられたイエス・キリストにはおられないということであるわけです。その方は今は天におられる。そして私たちのために取りなしてくださる。私たちはこのことを感謝し、また絶えずこのイエス・キリストに祈っていくものとさせていただきたいと思います。